リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は公益社団法人京都府助産師会の藤垣真紀子さんに来ていただいております。それでは早速、どのような活動をされているのか、じっくりお話を伺いたいと思います。改めまして、本日は京都市の公益社団法人京都府助産師会から副会長の藤垣真紀子さんにお越しいただきました。藤垣さん、よろしくお願いします。
本日はよろしくお願いします。
早速ですが、京都府助産師会とはどのような団体なのでしょうか。
はい、京都府助産師会は母子保健と福祉に関する事業、特に子育て支援事業とリプロダクティブヘルスライツと呼ばれる性と生殖に関する健康権利の尊重に関する普及活動を行っている団体で、1905年明治38年設立の京都市産婆組合が前身です。平成25年から公益社団法人となりました。助産師だけが会員に加入することができ、会員は普段病院やクリニックに勤務したり、助産所やご自宅での出産を取り扱ったり、地域で家庭訪問や産前教育といった保健指導や助産師を育てる教育の現場などで、それぞれ仕事をしながら助産師会の公益資源事業を行っています。
なるほど。よく助産師さんって耳にするのですが、具体的にはどのような仕事をされているのでしょうか。
はい、助産師とは昔はお産婆さんと呼ばれた歴史ある女性の専門職です。正常な妊娠、出産、産後の母親や新生児の健康をサポートする専門家で、お母さんと赤ちゃんを取り巻く家族を含め、子育てのスタートを支えて応援します。お産の介助や赤ちゃんを取り上げる人といったイメージが強いかもしれませんが、無事に赤ちゃんが生まれてきてもらうためには、妊娠中からの健康のサポートと安全で安心な出産、そして子育ての自立に向けた家族に寄り添った支援へと助産師の仕事は続いていきます。妊産婦さんにとっては切れ目ない支援ができます。
なるほど。出産だけでなく、出産後のサポートまで行っているんですね。子育て支援にも力を入れているのはどうしてなのですか。
はい、1997年平成9年、子どもの人口が高齢者の人口を下回り、少子化社会と言われるようになりました。新生児に触れるのは我が子が初めてという方が7割といった状況になり、女性が母親以外に担う社会的役割も増えました。慣れない子育てにしんどさを感じる母親たちが増え、男性の育児や児童虐待、ドメスティックバイオレンスといったことも盛んに取り上げられるようになりました。助産師会では、母と子を取り巻く家族や社会にも子育て支援が緊急の課題だということで、25年前からさまざまな事業を立ち上げ活動してきました。
具体的にはどのような支援を行っているのでしょうか。
はい、京都府助産師会の支援事業はいろいろあるのですけれども、大きく分けて3つの事業を行っています。まず多胎児子育て支援です。多胎児とは双子ちゃんや三つ子ちゃんのことで、子育て情報提供、交流会や家庭訪問などを行っています。現在は特別なニーズを持つ赤ちゃんを育てているご家庭にも支援は広がっています。次に無料電話相談です。現在は平日の10時から15時の間、助産師が妊娠、出産、子育てに関するさまざまなご相談を受けています。 最後に子育てに関する正しい知識を身につけるための講座を行っています。子育てをしているお母さんはもちろん、プレパパ男性向けの講座やおじいちゃんおばあちゃん世代にもお孫さんを育てるための今時の子育て事情を知っていただくための講座や、児童学生に向けた思春期の性教育に関する講座も行っています。
なるほど、子育て支援の対象はママと赤ちゃんだけではないのですね。
はい、子育て支援はもう妊娠してからでは遅いという思いで支援対象を広げてきました。どの事業も10年以上続いています。特にプレパパ男性向け子育て支援講座は受講希望者が多い男性向け講座です。昔と比較すると、父親が赤ちゃんを抱っこしてスーパーでお買い物する光景に違和感はあまりなくなりました。にもかかわらず、今でもワンオペ育児で母親の疲弊が叫ばれていますし、育児介護休業法の改正で男性の育児休暇が推進されようとしていますが、子育て環境は男女問わずまだまだ厳しいのだと実感します。父親の産後うつのケースをよく耳にします。父親の心身のサポートの必要性も強く感じています。
出産後のご家庭への訪問活動にも力を入れていらっしゃるそうですね。
はい、そうですね。助産師は市町村が行う多くの母子保健サービスにも協力しています。育児支援家庭訪問事業、こんにちは赤ちゃん訪問事業、プレママ訪問事業、産後ケア事業などがあります。2018年に厚労省の研究班から妊産婦死亡の原因は自殺がトップというショッキングな報告が出されました。産後うつが増えていることやメンタル面のサポートが大事ということで、支援の充実が図られていて、助産師会も力を入れています。
産後もサポートしていただけるのはすごい心強いですね。今後の助産師会の子育て支援活動はどのように展開されるのでしょうか。
産婦さん一人一人にとって出産が安全で満足いく体験になると、子育てへのモチベーションが上がると言われています。産婦さんに寄り添うパートナーも同じです。現状は子育て世代、特に多くの母親を孤立させ、緊張や不安を高めて産み育てる自信を失わせているように感じます。これでは子育てへのモチベーションはなかなか上がりません。多くの支援事業が子育ては大変なこともあるけれども面白いよという前向きなメッセージになるようにしたいと思っています。助産師会はどのような状況でも妊産婦さん、赤ちゃん、そして家族が本来持っている産み育てる力を存分に発揮していただけるように寄り添い支援を続けていきます。助産師会について詳しく知りたい方はホームページをご覧ください。地域で活動する助産師の検索もできるようになっていますので、ぜひご活用ください。
はい、ということで本日は京都市の公益社団法人京都府助産師会から副会長の藤垣真紀子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
京都府では11月22日火曜日午前10時30分から第34回今日のあけぼのフェスティバル2022を京都パルスプラザにて開催します。知ることで未来が変わるきっかけに、SDGs をテーマとし京都府あけぼの賞表彰式や講演を行います。加えて今年度は各団体やグループが男女共同参画社会の実現に向けた企画を実施し、地域や職場における女性の活躍について話し合うワークショップや、京都府産の新鮮野菜、手作り弁当やスイーツ、雑貨などを販売するバザールを実施します。詳細は京都府ホームページからご確認いただけますので、ぜひご覧ください。
もっとお話を聞いていたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいなどの問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。 問い合わせ先は075-692-3495、 075-692-3495、 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は11月14日月曜日のこのお時間にお届けします。お楽しみに。